清流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人二週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今週と来週は保健医療学部理学療法学科教授で大学院健康科学研究科長の後藤勝正先生に聞きます。
先生、それ今お召しになっているの白衣ですか、ひょっとして。
あ、そうですね。
え、なんかお医者さんみたいな。
みたいなね。
みたいなっていうか、あのお医者さんが着てるやつですよね。
みたいなね。誰でも着れるんですよ。
白衣ですか。
そうです。基本ね、あの実験をする人は着るんです。
確かに。
なぜかって言ったら、まあそのね、実験で使うもの、いろんな危険なものがあったりするので、そういったものが、まあ、体につくということを防止するためにね、白が一番目立つんですね。
あ、そうか、液体とかついた時も白だと目立ちますもんね。
そういうことですね。なので基本的に、まあ、実験をする人とか、あるいは、まあ、実験をしなくてもなんかその調理をする人とかも、そういう汚れとかがよく分かるように白い衣服をまとめる。
あ、ね、なるほどね。それでお医者さんとか、そういうあのコックさんとか、
そうですよね、
そういうなんか研究実験する科学者の人たちって白衣着てるんですね。
そうですね。
わ、
だから着なくてもいいんですよ。
あ、でもなんかあった時に
わからないですよね。何かがかかった時にわからないというか、うん、あるいは自分のその洋服とかが何らかの形で汚れるという可能性もあるので、うん、まあ、例えば頑張ってね、あのお金貯めて買ったお気に入りの洋服が薬品で一発で使えなくなるなんてこともあるので、だからまあ着た方が多分いいと思いますよね。
なるほど、うん、そんな今日はね、白衣に身をまとった後藤先生にお話を、はい、もう早速なんか汚れ
てる、ね、汚れてる仕事したから今日
働く男なんですね先生ね。
そう、仕事すると汚れるんですよ。
うん、まあでもそういうもんですよね。
そう、
綺麗っていうことはイコール仕事じゃない
という
ね。
そういうことだね。あのでもね、白衣全然仕事と違う、研究と全然違うんだけど、その白衣を着てるとよくわかるのは、我々身の回り非常にまあホコリとか汚いものいっぱいあるってことですよね。1週間着てるとすごい汚れるので、
ちょっとなんかここら辺肘ついただけで、なんかほこりついたわみたいなね。
あ、そういうのある。だから普段着ている洋服ってのはやっぱこまめにクリーニングとか洗濯とかしないといけないということ
ですね。すごい豆知識ですねここに来てね。あのそんな後藤先生は、うん、あの創造大学ではね、保健医療学部理学療法学科の先生ということで、うん、
はいはい、
あの学生の皆さんにはどんなことを教えてらっしゃるんですか。
あのですね、生理学という、ね、はい、あまりなかなか聞き慣れない教科なんですけど、まあ、要は人の体の仕組みを、まあ、学生さんに、まあ、分かってもらうために、ね、いろいろこう手を変え品を変え、いろんな話をしているということですね。頭のてっぺんから本来は足の指の先まで話すことにはなってます。
なんかそういう勉強ってお医者さんに将来なりたい人たちが学ぶのかなっていうイメージなんですけど、はい、創造大学でもそういう勉強するんですか。
あの基本的にはあの医療職といって、人の体にあるいは人の健康に携わる人は必ずあの勉強しなければいけない科目なので、医学部医学科に限らず、本学のような、まあ、理学療法学科であるとか、本来理学療法士になる人ですね、それから看護師さんとか、そういった人たちも、まあ、学びますし、うん、あと町の中でいうと、例えば薬剤師さん、薬局の人とか方とか、それから接骨院、骨継ぎの方とか、あるいは鍼灸、鍼灸の人とかですね、そういう、まあ、人の体、人の健康に携わる仕事に就く人は必ず学ぶ教科。
人の体の仕組みについて。
そうですね、まあ、簡単に言うと生物です。生物でも多分記憶に、まあ、高校とか中学でやった生物だと植物とか、あるいは魚とか、あるいは両生類とか、いろんな生物を対象にいろんな勉強したと、ね、でその中には、まあ、興味を湧いたものとか、あるいはすごい難しいもの、例えば、まあ、あのメンデルの遺伝の法則とかね、なんかこう数学とこう混ざったようなものとかたくさんあったと思うんですけど、まあ、生理学だとそういうのがなくて人に限定されてるという、
ね、なるほどね、
自分の体だけ、
うん、
他の生物はとりあえずいらない。
じゃあ分かりやすいですね。
そういうことですよね。自分の体だから自分のね、うん、まあ、見れば本当は分かる。
中身までは見れないんですよね。
あ
なんとなくこう考えても考えてみるとね、
そうそう、
うん、自分の体と同じ仕組みを勉強している、自分の体の仕組みを勉強しているってことですもんね。
そうですね。だから普段の自分が朝起きて夜寝るまで体の中ではどういうことが起きてるのか、
うん、
でよくよく考えてみると、どうしてお腹が空くのかなとか、うん、どうして夜眠くなるのかとか、うん、あるいはどうしてなぜか知らないけど、明け方っていうか朝方というか、中には昼間の人もいるかもしれないけど目が覚めるとか、あ、ありますよね。だそういうのは一応仕組みがあるわけですよ、全部やっぱり。で、全てが分かっているわけじゃないですけど、その中で分かっていることを、まあ教科書とにしてまとめて、それを学生さんに教えると、まあ、そういった学問ですよね。なのでまだまだその分からないことがたくさんあります。それから そういえば生理学というと、まあ、最近はすごい身近になってきた実は言葉で、ノーベル賞がありますよね。今年もノーベル生理学医学賞という方で大隈先生ですね、取りましたよね。でその前にも結構山中先生、京都大学の山中先生を取って以来、日本人の研究者がそのノーベル生理学医学賞を結構取ってるわけですけど、そのノーベル賞はたまにマスコミで医学生理学賞というふうに言ったりもしてるんですけど、英語の賞の英語のね表記をそのまんま日本語で直訳するとノーベル生理学医学賞。つまりどういうことかっていうと、医学的なことの、まあ、中心となる評価というふうに、まあ、捉えてもらってもいいと。どこかで一度生理学って言っても多分分かんないだろうからっていうで、そういうノーベル賞の話をして、ああなるほどって分かってくれた人たくさんいましたね。
へ
ー、あーなんとなく、あ、皆さんその特に山中先生を取った後だったので、うん、あんなことやってるのかって少しはイメージが皆さんできる。でも、うん、山中先生だと、まあ、例えば細胞をやってるとか、あるいは再生医学とかね、そういう話なんですけど、そういったことは、まあ、実際学生にはほとんど話さないんですけどね。あれはあくまでも研究分野の話で、はい、最先端のことですから、まだよくわからないとか確立していないことがたくさんあるわけですけど、実際、まあ、学校で学ぶことはもう明らかに、分かっていて、ほぼ間違いはないであろうという、まあ、そういったことを、まあ、勉強するということですね。
なんでお腹が空くのか知りたいですね。
それね、うん、実はね最近まで、言われていた説があって、
うん、
ということは最近また変わっちゃったってことなんですけど、
うん、
ちょっと前までは、血液中の糖分、それが我々の、まあ、食欲を促すトリガーになるって言われて、きっかけになる、うん、例えば血液中の糖分、血糖値って皆さんね、これは聞いたことあると、その血糖値がある一定の値を下回ってくると我々はお腹がすく、それは事実なんですけど、ところがまあそうやって単純に考えられていたんですけど、最近ではちゃんと我々 その何ですかね、食欲を促す、いわゆるまあ空腹を刺激する中枢と、中枢っていうのはそういうお腹がすく、すいたというような感覚を覚えさせて、そういう行動を引き起こすった役割を担っている脳と、それからいやもうお腹がいっぱいだと、もう食べなくてもいいっていう、そういう考えとか思いとか、それから行動を引き起こす脳と、こう別々にある、それぞれ、微妙にコントロールされているということが多い。なので実際に食べなくてもお腹がね、空かないなんていう人も中にはいる。それはもう頭でコントロールできちゃうということでもあるんですよ。でその2つの脳をコントロールしているものの1つに、
じゃあ、うん、自分でコントロールすることがちゃんとできればご飯食べなくても
いいわけじゃないですよ。いずれ死にますよね。
まあ、そうですよね。
でもいいですかね、こういうちょっと脱線しますけど、うん、まあ千人は霞を食べて生きてるなっていうふうに言った
りしますね。はい。
いうのでひょっとすると食べなくても生きていく。それはもちろんあれですよ。今人生80年とか下手すら人生100年って言ってますけど、100年生きられるかというとそれはないと思いますけど。そこそこ今のように食べなくても、まあ、生きていけるだろうと思います。
なるほど。
寿命は短くなりますよ ね、
まあ、そうですよね、うん、まあ、人間にとって食するっていうことは大事なことですからね。
そうです。で新陳代謝って必ずあるので、
うん、
古くなったものは捨てられて新しいものを作っていかなきゃいけない。その作るということに、ね、口からこのものを食べるということは極めて大切なことなので、カロリー以外にも問題があるので、やっぱり我々食べないといけないですよね。
はい、まあ、じゃあそういったお腹が空く仕組みも今日は教えていただいたところでですねで先生あの、はい、そういったまあ人体のことをね、
はい、
人の体の仕組みっていうのを学生さんにあの学校で教えていらっしゃって、
はい、
あのもともと先生お医者さんっていうわけじゃないですよね。
違いますね。
先生ご専門は何なんですか。
専門はですね、生理学の研究者なんですけど、
うん、かっこいいですね。
その生理学の中でもや体頭のてっぺんから足の先までその研究の対象がたくさんあるわけですけど、僕はその中でも体の中で最も多い体積を占めている、まあ、骨格筋っていうのが私の研究の対象ですね、うん、
骨格筋
です。まあ、簡単に言ってしまうとあのお肉屋さんで売っているあの肉です。
お肉屋さんで売っているあの肉、
はい、肉ですね。まあ、たまに最近はホルモンとか
ありますね、
心臓のハツとかね売ってたりもしますけど、うん、基本はあのロースとかカルビとか、ももとか胸とか、
うん、
そういうタイプですよね、うん、そういうの全部骨格筋というものですね。
知ってるお肉ですよ。
そうですよね。美味しいとこですね。
美味しいところですよ、うん、
はい、
あれを骨格筋っていうんですね。
そうですね。でどういう骨格筋が、まあ、性能的に優れているかというのを、まあ、研究しているということです。で実はその骨格筋の性能というのは、骨格筋というのはそもそも力を出すあの臓器器官なので、まあ、力をどういう仕組みで出すのか、例えば、まあ大きい力をできるだけ早く、まあ、瞬時に出す、そういった筋肉もあれば、非常にまあ弱い力をずっと微妙なんだけどずっと出し続けている筋肉なんかもあって、
うん、
その筋肉の種類によってまちまちなんですよね。でそういったその筋肉の種類っていうのはどのようにして決まるかとか、あるいはそれが入れ替わることがあんのかとか、あるいはそれをね、例えば大きい力といっても A さんと B さんいたら A さんより B さんの方が非常にまあ力があると、なんで、いやそれはトレーニングした方がいいよするからだよっていうかもしれないけど、でも同じトレーニングしたって今までね皆さんその経験であると思うんですけど、同じ授業を受けたって同じトレーニングをしたってみんな同じようになるわけじゃないので、それはどうしてなんだろうかということをまあ研究しているということなんですけど、で今スポーツの世界で結構経験則で、ね、トレーニングってやられているんですよ。経験則っていうのは過去にまあ対戦した人が大体そのどこどこのチャンピオンになりましたとか、どこどこで優勝しましたという人が指導者になる。で自分はこうしてきたからこういうのがいいんだっていうトレーニングをするんですね。でそれで成功する例もあるんですけど、失敗する例も当然あるんです。それはやっぱり単純に自分の体に合ったトレーニングをしたからいい成績が出たという可能性がやっぱりあるからですよね。でそうなってくるとやっぱりその指導者と合う合わない、あるいはたまたまそのなんですかトレーニング方法が合った合わないで結構、まあ、不幸な目に遭うとか日の目を見ない選手とかいう人たくさんいるんですよね。もちろん、まあ、チャンピオンスポーツとかはみんなが強くなっちゃうとまたそれはそれでいろんな意味で問題は出てくるのかもしれないんですけど、まあ、ある人が強くてとかある人が成績が良くなってある人はまあ低い成績、まあ、相対的なものなので低い人がいるから高い人がいる、下手な人がいるから上手な人がいるっていう風になるわけで、それはそれでいいんですけど、でも例えば見方を変えるとスポーツ選手ではなくて我々が日常生活体を動かす、これ動かしているのも骨格筋なので、そうすると体を動かす、いわゆる動けるとかいうことに関しては、生きていく以上自分で自分のことは最低限したいとか、自分で自分の行きたいところに行きたい、やりたいことをやりたいというふうな、そういう希望を満たすならば自分の骨格筋をある一定以上の性能維持しなければいけないんですよ。でそのためにはまあどうするかということなんですよね。ですからあのスポーツ選手だけじゃなくて、実際はその人々 その健康寿命というかね、それをまあいかに伸ばすか、それをまあ骨格筋の機能から、アプローチしているというような形で研究している
いい肉を作れるのか作れないかってことですよね。
で見方を変えるとこれは農業というか畜産の方からいくと美味しい肉をどうやって作るか、
うんあうんうん、
なので骨格筋の研究って実際農学部で結構やられてるんですよ。つまり、例えばスポーツ選手で筋肉を大きくするというのは農学畜産の分野ではいい肉をどうやって大量効率的に大量に生産するかというところにつながるんですよね。で特に日本人というか日本人の味覚に合った肉っていうのは結構こう脂肪分が多い甘い肉なので、そういう甘い肉を作るためにはまあどうすればいいかなんていうことを畜産の方々はね研究しています。
いい肉の作り方の研究、かっこ人間の先生の前ね、
そう、かっこ人間の、
私たちどうしてもね、そうやってあのお店に並んでる肉って言われるとちょっとなんか美味しいのを想像しちゃいますけれども、先生がやっている ご専門の研究っていうのは、いい肉、かっこ人間の、
そうです
ということですね、
かっこ人間ね、
かっこ人間です、まあ、そこ大事なとこですけどね
でもなかなかね、人の筋肉を直接使って研究ってなかなかできないんですよ。なのでいろんなモデルを使って、
はい、
で人に、まあ、当てはめていく結果をきっと、まあ、こういうモデルでこういう結果になったので人でもこれが当てはまるに違いない、でその人への応用のところはまた別の研究、そういうところを研究対象としている先生がいるので、そういう人が、まあ、それを人への、まあ、そのアプライ方法、応用方法を、まあ、考えていただくと、僕はどちらかというともっと基礎の研究で、モデルで研究しているというようなところ。
なるほど、じゃあ、はい、あの引き継ぎ引き渡しでこううまい具合にいってるわけですね。
そうですね、まあ、世の中分業されてます、
分業されていい具合にいってるわけです、隙間産業、隙間産業で
そうです、そうです、
いってるわけですね、はい、でもね、いい肉の作り方、ぜひ先生これからもね、いい肉の作り方もガンガンあの研究してって、
そうですね、
はい、いただきたいと思います。
そうですよね、ブランド肉を作って、
はい、
ね、
過去人間のね期待しております、
はい、ありがとうございます。
ということで今回はですね、豊橋創造大学保健医療学部理学療法学科の後藤先生にお話をお伺いしました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
創造先生カタログ、先生レビュー by 学生。
豊橋創造大学保健医療学部理学療法学科4年の小井田雄二と言います、後藤勝正先生なんですが、授業中には、すごく難しい話ばかりで、分かりにくいこともあったりして、ちょっと関わりにくいなといったような印象を持った先生だったんですが、ある時、道を車で走っていたら後藤先生がすごいファンキーな私服をして歩いてらっしゃるのを見まして、そこから後藤勝正先生は実はもっと面白い人なんじゃないかっていう風に思うようになりました。でいざ喋ってみたら、いろいろといじっていただいて、面白くおかしくその場の空気を和ませてくれるような、そんな先生です。
カタログ、いかがでしたでしょうか。来週のこの時間も今日紹介した先生、後藤勝正先生に聞きます。4年生大学の方では学生にモテる知識を余すことなく教える後藤先生ですが、一方大学院では学生とともにまだ誰も知らないお肉の秘密を研究しているわけです。そんな大学院での後藤先生を紹介します。お楽しみに。